通告に従って大きく4点質問いたします。まず1点目です。郷の浦港における駐車場の利用マナー向上及び整備改善策について。市営航路及び本土とのフェリー航路は住民生活、物流、医療、防災及び観光を支える重要な社会基盤であります。その維持は地域の存続そのものに関わる大きな課題です。そこでその結節点となる郷の浦港の駐車場について以下3点伺います。1点目です。郷の浦港の駐車場の容量が逼迫していますが、フェリー乗降客や送迎利用のほかに地域住民やレンタカー事業者が無料駐車場として利用している傾向があります。長期利用については有料化すべきと市民からの声も多くありますが、市の見解を伺います。2点目です。郷の浦港駐車場を所管しているのは壱岐市水産課でありますが、郷の浦港駐車場整備と面的な問題を解決するには都市計画の発想が必要になると考えます。駐車場整備には長崎県壱岐振興局港湾課との連携協力における課題と対策についてお尋ねいたします。3点目です。郷の浦港駐車場整備を PFI で行う事業者のサウンディング調査の検討はされますでしょうか。以上お願いいたします。
竹原ゆり子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。松島産業推進部長。
5番竹原議員のご質問の郷の浦港における駐車場の利用マナー向上及び整備改善策についてお答えをさせていただきます。はじめに郷の浦港駐車場の現状についてでございますが、慢性的に駐車場が不足しており、特に船舶の到着前後は送迎車両等による混雑が著しく、市民や観光客の利便性が損なわれているだけでなく、バスやタクシーの通行にも支障を来すなど安全面での課題も生じております。さらに本年4月からの芦別港発着便の減便に伴い、利用客が郷の浦港へ集中し、駐車場不足に拍車がかかっております。まず1点目の有料化につきましては、これまで市としては受益者負担の観点や島内他港との均衡性、有料化による利用者の混乱などを懸念し見送ってきた経過がございます。しかしながら現状は担当課職員が実施した調査によれば、一部の船舶利用者や事業者など複数の車両が長期にわたり駐車している実態が確認されております。議員ご指摘の通り、こうした現状を改善し、駐車場の適正な利用を促進するためには有料化も有効な手段の一つであると考えております。今後郷の浦港駐車場の管理者である県に対し、駐車場等再編整備に関する検討の場において有料化を含めた協議を進めてまいりたいというふうに考えております。次に2点目の駐車場整備における県との連携協力における課題と対策についてお答えをさせていただきます。まず郷の浦港駐車場は県が管理する施設でございます。本市水産課は県から委託を受け、警備内維持や申請の受付監視等を担っておりますが、整備計画の策定や管理方針などの決定権限は県に帰属しております。先ほどの有料化につきましても県が方針を示す必要があるというふうに考えております。現在県において再整備に向けた検討が進められておりますが、本市といたしましても計画の早期策定及び実現に向け県と連携協力を図ってまいりたいというふうに考えております。連携協力における課題といたしましては、利用状況の情報共有及び共通認識の醸成、現況の混雑緩和措置、利用者への注意喚起などを多岐にわたると考えております。対策といたしましては、早期に効果が発現できる駐車スペースの確保、県と市による合同利用実態調査の実施や 定期的な競技体制の構築、利用のルール策定と周知徹底を挙げ、現在検討を進めております。また、中長期的な課題である再整備に対しましても、県が港湾管理者として主体的に進めていただくよう、本年5月に県土木部長に対し要望書を提出しており、合わせて県知事に対しても同様の要望を行う予定といたしております。次に3点目の PFI で行う事業者のサウンディング調査についてお答えをさせていただきます。サウンディング調査において、事業収益の見通しや民間事業者による運営管理の可能性などを精査し、事業性の検証とともに民間事業者の参入意欲を把握する必要があります。民間活力の導入は、整備資金の確保と効率的な運営や維持管理が期待できる有効な手法であると考えております。そのため、このことも含めて県の再整備に向けた検討に加えるよう助言をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
竹原議員。
ご回答いただきました。本当に今大変な住民にとってですね、問題になっておりますこの郷村港の駐車場の問題ですね。つい、3日前ですかね、行きました。やっぱり現状こういう車が長期に駐車されてました。またこちらは本当にほこりをかぶって、また撤去の、指示書まで、ついておりました。4月30日までに撤去してください、壱岐市長の命がついております。こういう状態もう本当に市の担当の方は本当に頑張っておられて、軽微なことだけではですねなく大変な調査等もされている状況です。一つやはりこういうマナーですね。これは同じ立体駐車場の1階ですけれども、やっぱり、軽自動車の枠にやっぱり、一般のですね、軽以外の車が止めてあったりとか、やっぱり本当にマナーを市民ももう一度きちんと守りながら駐車をしていくっていうのすごく大事かと思います。ちょうど行った時にですね駐車禁止の表示を、工事でされておりました。ここがちょうどですね、隣がこういう看板がありまして、車椅子のマークですね。ここが3台あるところの横の方にちょっと広いスペースがあるので、ここによく皆さん止められています。でここを駐車禁止ということで今工事が、火曜日ですね多分終了していると思います。こんな状況です。でここで今3台とバイクが、バイクの一枠にかなりバイクも止まっておりました。で本来はこの、車椅子のマークですね、ここには、こことあとこちらがトイレの方の近く新しいですね駐車場のところには県の思いやり駐車場というところで作ってありました。ここが2台枠がありました。だから合計5台の枠で、郷村港にはあるということなんですけれども、これがですね、5年前駐車場整備の、提言書の時にも、最低5台は、5台以上こういうの置いてくださいということで書いてありました。その通り5台はあります。しかしながらやはりここ広いスペースですので、もう慌ててもう船に間に合わないという方が結構突っ込んでいらっしゃったりとかですね、マナーがなってません。本当に使いたい方が使えないというお話もよく聞いております。長崎県では思いやり駐車場というところでですね制度を作っておられるんですけども、これには表示をこうかけるようになってまして、実際申請しないとこれがもらえないということですね。で実際壱岐市で、市が申請されている窓口になっているということですけど、この思いやり駐車場の、利用証を何人の方が今持ってらっしゃるか、よろしいでしょうか。
ミラー市民生活部長。
お 答えいたします。長崎県思いやり駐車場制度と申しまして、旧パーキングパーミット制度 と申した方がお分かりかと思いますが、長崎県が障害等をお持ちの方、駐車場の利用に配慮が必要な方に対してその優先的な区画としてですね、用意している駐車場でございます。市内には35施設で52台が今県が指定している駐車場となっております。この駐車場に止められる方って申しますのがですね、身体等に障害をお持ちの方であったり、要介護認定を受けている方、そして難病の方などが対象となっております。また利用期間に制限がございますけれども、怪我や病気を患っている方、また妊産婦の方などが対象となっております。該当される方は市町村へ申請をしまして、議員さんが申されましたように利用書の交付を受けることができまして、この利用書をですね、駐車車車にかけて提示をするということが義務付けられていることでございます。お尋ねの壱岐市においてはですね、現在利用証の交付を受けている方は89名となっております。以上です。
竹原議員。
はい、ありがとうございます。本来であるとかなりたくさんの方が対象になるのかなと思って、母子特に妊産婦さんですね、母子手帳を取得から産後1年の方は対象になります。やはりまた怪我や病気の方もですね、今最長5年までそれが申請可能ということで、本来であればもっともっとたくさんの方が対象なのかなと思いますが、実際にはちょっと分かりづらかったりしますので、ぜひそのあたりも広報をお願いいたしたいと思います。よく聞きますのが、福岡の受診するのにやっぱり 1,2 時間前から駐車場行かないともう空いてないって、本当にそういう現状です。特にやっぱり受診されるのでどこか不調のある方ですので、やっぱり遠くまで臨時駐車場まではなかなか難しい方々、そういう方のためにも近くで、止められる場所をですね、確保していただきたいなというのが一つです。で、先ほど有料化も視野に入れてということで、ぜひそれは前向きにもう本当に早急にお願いしたいと思います。で、その有料化することによって、できた収益を利用しながら、一つ提案なんですけども、周辺の事業者様が土日は駐車場が空いてます、そのあたりも借り上げとかですね、なんかできるのではないかと考えました。そこにはちょっと費用が発生しますので、これは少し検討もいりますけれども、特に土日はもう満杯もう溢れてますので、そのあたりもお願いします。あと緑地帯と言われる、エプロンというとかですね、前は前の時には、48台ほど止められるスペースがあったんですけど、それが今もう止められない状態で、です。でもぜひここはですね、今ちょっと写真にも撮って、ここになるみたいですね。このスペースだと思うんですけれども、エプロンというところで、緑地帯っていう昔で、ゴーノラ時代にはここが借りられて駐車場として使って48台止めていたスペースになるということでした。現在県が管理して、重量等がですね、車を駐車するようなスペースではないということですが、この今の移籍体制になるまでの期間、臨時的にここを駐車場として県へお願いできないか、多分お願いはされていると思うんですけれども、再度そのようなお願いも県の方に要望とかできますでしょうか。
松島産業推進部長。
竹原議員の追加のご質問にお答えをさせていただきます。ジェットホイール乗り場の背後のスペースの活用というところだろうと思います。まずジェットホイール乗降場のですね、背後のスペースについて県に確認いたしましたところ、先ほど申されますようにゴーノラ港の利用計画上は緑地帯ということになっております。整備前は臨時駐車場として利用されていた経過がございましたが、県としては今回の整備により本来の緑地としての機能を取り戻し、見送り等のスペースとして活用するため、薄い 青色といいますかに塗装をし、駐車できないようにしているというようなことでございました。一方で市民の皆様からは、以前駐車場として利用してきた場所が整備後に利用できないのは納得がいかないとのご意見もいただいておりまして、市といたしましても12月会議で、まあ、赤木議員の方からの一般質問がございましたが、その以降ですね、県と継続して協議を行ってきておるところでございます。現在県から開放にあたって示されております条件といたしましては、市が県から駐車場として借用し、安全管理など責任を持つこと、そして開放時期は繁忙期の10日前後であること、そして開放期間終了には市において舗装等を復旧することなどが条件として示されているところでございます。しかしながら、市といたしましては、公安管理者はあくまで県でございますので、混雑状況等を把握した上で、市民の利便性を考慮し、県の責任において開放するよう要望をいたしておるところでございます。議員が言われております、区域を開放しても、まあ、20台程度しか確保できないとは思いますけども、市民皆様の利便性の向上のため、ターミナル近くに1台でも多く、駐車場を確保したいというふうに考えておりますので、引き続き県に対して強く要望していきたいというふうに思っておるところでございます。以上でございます。
竹原議員。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。あともう一点ですね、先ほどの、まあ、県の思いやり駐車のスペースがある場所です。これが以前は、職員駐車場のスペースになっておりまして、で今でもですね、ターミナルの地理マップですね、ここでは職員駐車場のままになっております。で多くの市民の方がまだまだあそこは職員駐車場と思ってらっしゃいますので、これは早めに皆さんにですねお知らせいただきたいと思います。ここが、15台ですね止められます。で2台がこの思いやり駐車場のスペースですので、13台は一般の方が止められます。軽等の枠もありますけれども、はい、そのあたりも含めて広報の方をしっかりとお願いいたしたいと思います。はい、そうですね、あともう一つは先最初に見せました長期の車両の撤去等はどのようにされますかということと、もう一つはレンタカーが会社さんの車もやっぱりかなり止まってますので、そのあたりの対策はどうされているのかお聞きいたします。
松島産業推進部長。
竹原議員の追加の質問にお答えをさせていただきます。先ほどの職員駐車場の部分につきましては、早急にですね表示を変えさせていただきたいというふうに思っております。また長期での駐車の車両につきましては、先ほど写真で見せられましたような張り紙をして、それでも動かない場合は所有者を特定し、そこに通知をするということで、首都圏と共同しながら進めておるところでございます。それとレンタカーにつきましては、定期的といいますか不定期でございますけれども、年間数回ですね文書で通知をいたしておりますが、近頃やっぱりこうレンタカーの会社が増加をいたしまして、なかなか協会にも入っておられない会社もあるようです。そこの部分についてもですね、できるだけそういった通知をですね出して、改善に向けて取り組んでいきたいというふうに思っております。以上でございます。
竹原議員。
ぜひですね、もうナンバーがありますので個人というか特定はできると思います。市長名で4月30日と書いて、そのままもう6月のですね終わりもなりそうです。ぜひぜひそういう撤去ももうやっていただきたいと思います。とレンタカー会社は本当に今新規の方が増えておりますね。本当に名前を知らないレンタカー会社もたくさんありますので、ぜひやっぱりこれは、ね、一気の観光のためにとおっしゃってますが、駐車場スペースもかなり、取られておりますので、そのあたりもよその、自分の、駐車スペースに止められて、お客様をお迎えするというような形がやっぱり基本的な形ではないかと思います。そのあたりも徹底していただきたいと思います。はい、そして、市と 県がですね、そもそも県が整備する港ということで、市民の皆様はいつもやっぱりどうしても郷の浦、ね、行き市のものだというふうに勘違いして市にすぐ担当課に苦情が来る。その中で担当の方はすごく苦情対応しながら、また調査等をですねしっかり頑張っておられて、大変だと思いますけれども、ぜひここは県と一緒になって早急に少しでも皆さんが、安心して、止めて、動けるような形でですねしていただきたいと思います。よろしくお願いします。これで、1番目は終わりたいと思います。続きまして2つ目です。壱岐新時代に対応した壱岐市航路対策協議会の在り方について、空路及び海事の充実を図り、地域経済の振興と住民生活の向上に寄与することを目的に、市の付属機関として設置された壱岐市航路対策協議会の見直しについて以下3点伺います。1点目です。壱岐市航路対策協議会の根拠となる設置要項は平成16年7月22日に施行されております。現在の委員構成は、荷主や産業界などが多く、結果的に男女比に偏りがあります。そこで令和6年4月1日に改正施行されております壱岐市自治基本条例の趣旨に基づいて、公募委員の設置を含めバリアフリー等の施策ニーズを反映させるためにも、交通弱者や女性の委員を増やすことが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。2点目、壱岐市の航路を支える事業者において、その従業員の処遇改善や働き方改革などに悩みを持つ事業者がいるように推察いたします。業務として専門知識を有する社会保険労務士などを壱岐市航路対策協議会の臨時委員として追加してはいかがでしょうか。3点目です。航路を支えるため国県市からの運営補助金を活用する事業者も含まれております。その際に十分な、航路診断、経営診断が必要と考えられることから、公認会計士などの財務会計専門家を臨時員として追加してはどうかと考えます。お尋ねいたします。
中上副市長。
竹原議員の航路対策協議会のあり方についてのご質問にお答えをいたします。壱岐市航路対策協議会につきましては、現在産業団体や関係機関、市民、そして女性および青年団体の代表者など、15名で構成をいたしております。委員構成につきましては、それぞれの立場から専門的そして実務的なご意見をいただくことができる体制となっており、交通弱者の利便性または安全性に関するご意見などもいただいており、多様な利用者の視点が協議会に反映されるよう努めているところでございます。一方で航路および航空路を取り巻く環境や利用者ニーズは変化をしておりますので、今後女性や高齢者、障害のある方をはじめとする利用者の視点がより反映されるように、追加の委員構成についてすでに検討を進めておりまして、今後対応してまいりたいと考えております。次に社会保険労務士、また公認会計士との財務会計専門家の臨時委員としての追加の件でございますが、航路対策協議会につきましては、先ほどただいま竹原議員お話しされましたように、この航路対策協議会については航路及び回路の充実を図って地域経済の振興と市民生活の向上に資することを目的として設置をしておりまして、関係団体そして関係機関が連携して航路の維持確保や利便性向上について協議を行う場でございます。個別事業者における労務管理や人事制度そして働き方改革への対応につきましては、基本的には各事業者の経営判断の下で取り組まれるべき事項でございますので、必要に応じて社会保険労務士等の専門家の助言を受けながら対応されるべきものと考えておりまして、すでにもうそういった状況にあっては対応されているということもお聞きをしております。このため社会保険労務士等を協議会の臨時委員として追加することにつきましては、現時点においては考えていない状況でございます。また財務会計専門家の件につきましてですが、これも個別事業者の経営診断また財務分析につきましては、基本的には各事業者の責任において まあ、取り組まれる、まあ、事項でございまして、公認会計士等の専門家の助言を受けながら対応されるべきものと考えております。九州郵政におきましては、まあ、関西役として公認会計士が入っておられるところでございます。このため、公認会計士等につきましても協議会の臨時委員として追加することにつきましては現時点においては考えていない状況でございます。以上でございます。
竹原議員。
はい、お答えいただきました。まあ、1点目については、まあ、委員の追加を考えているところだったということでご回答いただきました。本当に私も6年ほど前委員になっておりました。もう全て男性で私一人が女性で、まあ、コロナ禍の時だったのでオンラインとかですねもうあったんですけど、私も何回か参加しまして、その時に、ですね、博多港で、表記があります。優先搭乗の表記の中に、妊産婦のみで子供連れの方は、まあ、優先ではないということだったんですね。しかしながら本当にベビーカーを押しながら一人でお子さんを何人も連れて荷物を抱えて本当に優先搭乗させてあげてくださいっていう方がいらっしゃるのに、本当に後ろの方に並ばれておりました。やはりこういう方は優先搭乗じゃないんですかねって言ったんですけど、表記にありませんって、もうその一言だったんですね。でそれを担当の、総務課の方にはお伝えしたんですが、まあ未だにそれはそのままですので、やはりここは何をもって優先っていうのをですねやはり考えていただきて、本当に住民生活の向上っていう目的のため、また、まあ、協議会でもそのサービス向上ということもございますので、やはりそういう声をですねもっともっといろんな方が出せるような対策協議会としてもっともっと発展させていただきたいと思って、質問いたしました。まあ、2点目3点目については、まあ、各事業所が対応しているということで、ね、まあ、その通りなんですけれども、まあ、特に九州郵政の場合は壱岐市が株主になっておりますので、やはり今回の問題も本来であれば、まあ、その事業者さんが解決できていればここまでならなかったのではないかというのが一つあります。で実際に中、まあ、アンケート等を 取られているということだったんですが、壱岐にはですね社会保険労務士の事務所がございません。対馬は一事業所、五島には三事業所ございます。なので壱岐の方は多分どこにも相談できる、まあ、リアルでですねないということで、本当に労働総合相談窓口として社会保険労務士さんは本当に頼りになる存在なんですが、実際には壱岐には一人もいらっしゃらないということで、まあ、そういう解雇、人事、賃金、ハラスメントの労働相談等をですねやっぱりしてくださるっていうところも、本来は壱岐でもそういう方がいて、まあ、困っている、まあ、この、事業者さんだけではなくですね、そういう話相談にも対応してくださるようなことをちょっと一つ思いました。まあ、厚労対策協議会の、まあ、臨時委員としてっていうことも検討はできないっていうかですね言われましたけれども、まあ労務とその財政もですね実際本当に連動しているところもございますし、壱岐はまあそれでされてないんですけど、よその厚労対策協議会ではきちんとここまでその労務や財政まで、この協議会の方で、見る方を入れて対応している協議会もございました。実際やっぱりそこまで、しないと本当にこの厚労を厚労がなくなれば島の人にとってはもう命を取られるぐらいに大変なことになりかねませんので、やっぱりそこまでうまくいってるときは何の問題もないんですけれども、このような、今本当に危機的な状況の中で何をすればいいのか、実際船員さんが足りなくなったから一石退してなりましただけではないと思うんですね。そこの原因を本当に分析して、ではどうすればいいのかっていうのは ぱりみんなで知恵を出し合う必要があると思って今回、社会保険労務士やこういう公認会計士の方もこう一つ、専門的な見方をしていただけるかと思って、出ました。昨日の、同僚議員の回答では労務アンケートを実施されているということで、副市長の方が答弁されておりましたが、その内容等をですね、株主である壱岐市には何か情報提供ございますでしょうか。また壱岐市としては株主総会は どんな感じで参加されているのか、そこも お願いいたします。
中上副市長。
はい、竹原議員のご質問にお答えをいたします。先ほどの、九州線 そのアンケートの内容については、詳細のところについては、把握はいたしておりません。また株主総会につきましては、毎年開催をされておりますが、対応できる時もございます、出席できる時もございますし、できない時もあるということ、本年、また、近々、あるということで聞いておりますので、今回については出席をすることといたしております。以上です。
竹原議員。
はい、本当にただの民間事業者ではございませんので、本当に公共交通を担ってくださっている本当に大変大切な、企業さんですね。その株主でもある壱岐市ですので、ぜひここはもっともっと厚労対策協議会の委員長でもある市長がもっと前面に立ってですね、ここは市民を代表して本当に困っているんですというところを、ではどう解決すればいいかというのをですね、やはり専門的な知見も踏まえた上での解決を、すぐには難しいと思いますが、そういうところをお願いして、2番目の質問を終わります。すいません、そのあたりすいません、もう一つ今の2番目の厚労対策協議会の会長としての市長の意気込みを一言お願いいたします。
篠原市長。
竹原議員のご質問にお答えをさせていただきます。先ほどの九州線ですね、駅にとってはなくてはならない会社だと思っております。まずはただですね、この九州優先のこういった労務管理、また財務管理につきましては、九州運輸局の方で運行管理官等ですね、厳しくされております。そういったところもしておりますので、今のところ厚労対策協議会の方ではそこをする予定はございませんが、壱岐市としましては先ほど言うようになくてはならない企業であります。でこの人員確保の件も九州線がの問題だから九州線が頑張りなさいというだけではですね、ないと思っておりまして、九州線にちゃんと壱岐市としても寄り添ってですね、行こうというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。以上でございます。
竹原議員。
はい、ありがとうございます。ぜひこれ3番の質問にも関わりますので、続きまして、3番目です。開示人材の確保育成定着および高労維持戦略についてお尋ねいたします。地域の存続そのものに関わる課題であります壱岐市における開示人材の確保育成定着並びに高労維持戦略について以下4点伺います。全員資格を有する地域おこし協力隊員の受け入れ及び高炉事業者等への配置についてのお尋ねです。2点目、海上技術学校等への進学を支援するような、給付型奨学金制度及び就学支援制度の検討についていかがでしょうか。3点目、市営高炉における船員採用及び養成機能を強化し、本土とのフェリー高炉事業者との人事交流派遣研修及びまたは人材派遣を行う仕組みを構築する考えについてお尋ねいたします。4点目、本土との海上航路を地域の重要のインフラとして位置づけ、事業者の経営基盤強化及び持続可能性確保のため壱岐市における出資と第三セクター化することや取締役監査役等の立場で派遣することなど、その他の経営し支援策について調査研究を行う考えはないかお尋ねいたします。
中上副市長。
原議員の開示人材の確保、育成、定着及び功労維持戦略についてのご質問にお答えをいたします。できるだけ簡潔にと思います。地域おこし協力隊の件でございますが、地域活この制度については地域活性化や定住促進を目的とする制度でございまして、単に事業者の人手不足を補うための制度ではございません。そのため活動内容が制度の趣旨に適合しているか、また特定事業者の労働力の代替とならないかなど、十分な整理が必要であると認識をしております。フェリー三島、市営都線のフェリー三島につきましては、制度上は地域おこし協力隊の活用も考えられるところでございますが、人材確保の難しさとか、制度趣旨との整合性を踏まえますと、直ちに有効な人材確保策となるものではないと考えております。また、民間航路事業者の配置につきましても、隊員の身分とか、活動内容、そして任期終了後の雇用の在り方など、整理すべき課題もあることから、慎重に検討が必要だなというふうに考えております。市営航路そして民間航路事業者双方の実情を踏まえながら地域おこし協力隊制度の活用可能性について今後研究を行っていきたいというふうに考えております。次に2つ目の海上技術学校等への進学給付型奨学金制度の件でございます。今日、本日、昨日、山内議員と、本日、上村議員の、答弁と、一部、重複するところがあると思いますが、本市におきましては、若者の地元定着を支援するために、壱岐市定住促進奨学金、償還補助金を設けまして、市内に居住、就労する方の奨学金返済に対する支援を行っております。また、地元出身の若年層の U ターンを促進して、地域を支える人材の確保につなげるために、ブリ奨学金制度につきましても、本年9月をめどに制度設計の検討を進めているところでございます。一方で、海上技術学校等への進学者に限定した給付型奨学金制度につきましては、特定の職種に特化した、継続的な給付型支援制度を単独で維持していくことの持続可能性についてはこれについては十分に見極める必要があると考えております。航路離島航路の担い手不足については本市のみならず多くの離島を抱える長崎県そして、さらには国全体の海運業界が直面している極めて深刻な構造的な課題でございまして一自治体の取り組みだけで解決することには限界がございます。本市といたしましては海事系学校への進学促進職場見学インターンシップ等による人材育成に取り組みまずは既存制度や新たな支援制度の活用を図りながら人材の確保に努めてまいりたいと考えております。3つ目の文でございますが市営航路これフェリー三島の船員採用そして養成機能の強化については若手船員の実務経験の場の確保とか将来的な会議士の育成につながる可能性があるものと思っております。しかしながらこれらを実施するためには事業者ごとの雇用形態また労務管理の違い資格要件の調整受け入れ体制の整備多くの課題がございます。加えて本件について九州運輸局へ確認をいたしましたところ自治体と民間航路事業者との間における職員の人事交流や人材派遣については現行制度上実施は困難であるとの見解でございました。そのため現時点においては市が主体となった人事交流人材派遣の仕組みを直ちに構築する考えはございませんが船員確保そして育成に向けた有効な方策の一つとしてこれについても研究をしてまいりたいと思っております。フェリー三島については令和7年4月から船員送迎用の船を借り上げまして壱岐本島から通勤できる体制を整備したことで船員の負担軽減募集環境の改善が図られまして現在の運航体制は確保できているという状況でございます。また市営航路における船員養成機能につきましては安全かつ安定的な運航を最優先としながら将来的な船員不足への対応という観点から若手船員の育成そして実務経験の機会確保に取り組んでいるところでございます。フェリー三島に関しましては先ほど松本議員のご質問にありましたが フェリー三島の更新をはじめ、また船員の確保などについて、三島地区の公民館長の皆様、また三島の代表者の皆様で構成される三島航路事業運営委員会を毎年開催をし、またその場で協議また意見交換も行っているところでございまして、引き続き市営都線の安定運行に努めるとともに、関係事業者の主体的な取り組み、国県の視察動向、先進事例などを注視しながら、開示人材の確保育成に向けた方策について検討してまいりたいと考えております。4つ目、でございます。ご質問の出資とか第三セクター化、あるいは取締役や監査役としての経営参画については、航路維持のための手法の一つとして考えられるものの、経営責任の所在や財政負担など、慎重に課題も、慎重に整理すべき課題もこれは多く、現時点において具体的な導入を検討をしている状況にはございません。本市は九州郵船の、先ほどありましたが、一株主でもございます。株主としての立場を踏まえまして、壱岐市航路対策協議会を通してこれまでも航路の維持確保や利用サービスの向上について意見を申し上げてきたところでございまして、引き続き必要な意見交換、またあるいは協議などを怠っていきたいというふうに考えております。以上でございます。
竹原議員。
はい、丁寧にありがとうございました。そうですね、なかなかの難しいことを私も質問しておりますが、実際ですね、本当に九州郵船さんがここでもうストップすると私たちはどうなるのかっていうところまで、今もう本当に危機感を持ってやらないといけないんではないかということで、ここはあえてこういう形で取らせていただきました。それぐらい大変な、今壱岐だけではないということですね。九州では離島航路が83航路ございます。やはりこれも交通空白の、ところでですね、公共交通活性化再生法でも話題にも離島航路としてなっておりますので、本当に国にもお願いしながらできる分はですね、ぜひぜひやっていただきたいと思います。はい、そしては最後に4点目です。次期地域、福祉計画における消防団防災士の位置づけ及び担い手確保の方策についてお尋ねいたします。近年の地域福祉政策は、高齢者福祉、障害者福祉、子育て支援といった分野別領域の集合体ではなく、地域住民による支え合いそのものを重視しております。特に厚生労働省が進める地域共生社会では、公助、共助、自助のうち共助の担い手をどう維持するかが重要なテーマとなっています。その中で高齢者の見守り、災害時要支援者の避難支援、安否確認、地域コミュニティの形成、防災教育などを担う消防団と消防士は今までにない役割を期待されております。以下2段について市の見解を伺います。1点目です。今年度は地域福祉計画の策定年度であることから、壱岐新時代における地域福祉の担い手である消防団防災士の位置づけの方向性についてお尋ねいたします。2点目です。消防団加入促進のための方策として、消防団協力事業所の優遇措置の拡大による団員の確保についてお考えはいかがでしょうか。お願いします。
メラ市民生活部長。
高原議員の地域福祉計画における質問の1点目について私の方でお答えをさせていただきます。簡潔にお答えをいたします。お尋ねの次期地域福祉計画における担い手としての消防団等の位置づけ方向性についてでございますが、地域福祉計画は総合計画の下に位置する福祉分野をまとめる基本計画でございます。その中では公助、自助、共助について基本的な行動指針を示すことになりますが、実際に要支援者の避難支援などすでに地域防災において大きな役割を担っていただいている消防団などの活動等に対しては、地域防災計画や高齢者障害者計画といったそれぞれの分野ごとの計画において具体的に示されていくものと考えており、地域福祉計画に改めて位置づけを行う予定はございませんが、今年度の計画策定過程において市民アンケートや 関係団体との協議を行うこととしておりますので、その中でご意見をいただきながら、現状に即した地域福祉計画の策定を行っていきたいと考えているところです。
山川消防庁。
5番、竹原議員の4番目の質問、2、消防団協力事業所の優遇措置の拡大をはじめとした団員確保策についてお答えをいたします。まず、消防団協力事業所とは、消防団活動に協力して、地域の防災強化に貢献している壱岐市内の事業所等を、壱岐市消防団協力事業所表示制度実施要項に基づき制定し、消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とし、平成19年4月1日に施行されました。令和8年1月末時点では、建設業をはじめ団体職員、医療、福祉施設等市内17事業所が認定を受けております。現在の優遇措置についてですが、認定を受けている事業所は入札参加資格における加点措置を設けています。委員ご提案の優遇措置拡大については、事業所の協力をさらに促進し、団員確保につなげる有効な方策の一つであると認識をしております。国、県内でも問題視されている部分であり、長崎県市長会議の議題において、各市、町共通した認識があり、優遇措置拡大のため、消防団協力事業所に対する軽減措置等、県へ要望が出されている状況であり、今後の動向を注意してまいります。全国的に少子高齢化が進んでおり、壱岐市においても人口減少が進んでいるところでございます。地域活動に貢献している若者の絶対数が少なくなり、地域を超える消防団員の確保も難しい状況となっております。壱岐市においても消防団協力事業所に従事する消防団員が減少し、認定を取り消すケースも少なくありません。消防団の実数も令和8年4月現在744名であり、マイナス43名と年々右肩下がりになっております。団員確保につきましては、消防団協力事業所制度の周知に加え、現役分団員からの募集活動や若年層への啓発活動など、さまざまな機会を通じて消防団活動への促進理解に努め、今後も消防団と協力し団員確保に努めてまいります。以上です。
竹原議員、
ご丁寧にありがとうございました。消防団の件については3月27日に、市民文教委員常任委員会の方で、幹部との意見交換がありまして、その時にこの、住民税減税案とかいうのが出てきました。で、私も調べたところ、やっぱり長崎県ではまだありませんが、岐阜県では法人税の事業税、個人事業税等の減免措置もされているということです。この岐阜県、かなり協力的にですね、全県として取り組まれております。先ほどの、消防庁の説明でも長崎県の方の、要望等を出しているということでしたので、本来やっぱりこう協力事業者さんがあってこそこう出動もできるということですので、そういう取り組みが壱岐市だけでは難しいかもしれませんが、そう県にも要請しながらやっていただきたいなと思っております。壱岐の島で地域に住む人々同士が支え合い、自分らしく自律的に、生きることができるような地域共生社会が生み出されることを願って、今回の一般質問を終わります。ありがとうございました。